神様のスズメ。
まあ、どうしたんでしょう。
キップス夫人は家へ帰ってきて、玄関のところで足を止めました。ドアのそばにスズメの赤ん坊が転がっています。羽が生えていない赤裸の子で、目もまだ開いていません。卵から帰ったばかりで、巣から転げ落ちたのでしょうか。キップス夫人は急いでスズメの子を拾い上げて家へ入りました。小さな茶碗の中に毛糸を入れて、その中に子スズメを寝かせました。それからミルクを温め、一滴ずつミルクをスズメの口に垂らしてやりました。子スズメはだんだん元気になりました。キップス夫人は一人暮らしで、イギリスのロンドンに住んでいました。その頃、イギリスは戦争をしていて、敵の飛行機がロンドンの町へ爆弾を落とす日が続いていました。キップス夫人の家にも、いつ爆弾が落ちるかわかりません。夫人は毎日仕事があって外へ出かけていましたので、子スズメの面倒を見るのは大変でした。でも、キップス夫人は子スズメを茶碗に入れたまま持って出かけ、一生懸命ミルクやパンを食べさせました。子スズメはやがて目が開いて元気に育ち、昼間は一人で留守番をするようになりました。キップス夫人が帰ってくると、子スズメは大喜びで夫人の肩に止まり、それから夫人の首のところへ潜り込みました。食事の時、子スズメはテーブルの上に止まって、夫人が差し出すパンを嬉しそうに食べました。また、夫人がピアノを弾くと、子スズメは夫人の手や肩に止まって、大きな声でスズメの歌を歌いました。やがて寝る時になると、子スズメは夫人のベッドへ来て、枕のそばに潜り込み、人間のように仰向けになって眠りました。子スズメはとても綺麗好きで、夫人の首や枕のそばで糞をしたことは一度もありません。ちゃんと寝床から出て、他のところで糞をしました。ある日、夫人が仕事から帰ってみると、家のそばに爆弾が落ちて、隣の家が燃えていました。夫人は自分の家へ飛び込んで、大声で子スズメを呼びました。すると、ピッピッと元気な返事が聞こえました。家の中はめちゃくちゃになっていましたが、子スズメはちゃんと生きていました。夫人は鳥かごを買ってきて、仕事に出かけるとき、子スズメをかごに入れて連れていくようになりました。子スズメは夫人のヘアピンとトランプのカードが好きでした。ヘアピンをくわえて、振ってみせたり、トランプのカードを加えてくるくる回してみせたりしました。こうして子スズメは仕事場の人々の人気者になりました。ある日、夫人が鳥かごをぶら下げて帰るとき、敵の飛行機が襲ってきました。夫人は鳥かごの上に体をかがめてしゃがみ込み、子スズメを守りました。夫人も子スズメも怪我をしないで済みました。子スズメはやがて大人になりましたが、翼が片方弱くてちゃんと飛ぶことができませんでした。そのため、夫人はそのスズメを 一生飼うことにしました。夫人が本を読むとき、スズメはいつも机の上へ来て一緒に本を覗き込みます。ある日、夫人が聖書の言葉が書いてある本を読もうとすると、スズメがいつものように机の上へ飛び乗りました。夫人がどこを読もうかなと思って本を開くと、スズメが本のページを覗き込みました。スズメのくちばしが向いているところには、次のような聖書の言葉が書いてありました。スズメは庭が一アサリオンで売られているではありませんか。でもその一羽も神様の許しがなければ地に落ちることはありません。夫人はハッとしました。そしてその子スズメは神様からの贈り物だということに気づいたのでした。このスズメはキップス夫人と一緒に12年間暮らし、年を取って死にました。スズメの12歳は人間でいうと60歳ぐらいにあたります。